チャン、チャララララララン、チャン、チャララララララン。皆様、あげましておめでとうございます。タイマーです。先週がね、一応年明けになってからの更新になるかな、ということで、あげましておめでとうも、言いましたけれども、そのまま大晦日に更新されてしまったので、されてしまったっていうのも変だな、できてしまったので、2019年明けまして、収録更新ということになりました。早速ちょっとしんどくてね、しんどくてって、帰ってきて、なんか、撮ろうと思ってたんだけど、なんか寝てしまって、朝でございます。気づいたら起きる時間でした。目覚ましもかけずに寝て、気づいたら起きる時間で、まあ出発の2時間前起床なんで、まあ余裕あるなと思って、まだ、今撮っております。もう出かけます。なので、ささっと撮ってね、仕事に行ってこなきゃいけないなという感じなんですけれども。皆さん、年末年始はどんな感じでしたか？まあ先週も言いました通り、僕は、年末年始は、東京で過ごしておりまして、カウントダウンライブ。ここ、何年ぐらい？去年が岡山、まあ、その前が東京、その前も東京かな。ここ3、4年は、まあ、少なくとも、カウントダウンライブで年越しをしていると。いう感じになっております。もう、なんとかしてどこかのカウントダウンライブに潜り込もうと探してますからね、最近はね。いくつかある中で、ホワイトオルガンというグループのカウントダウンライブに行ってきたわけですけれども。いや、まあ、帰ってくる時も結構大変で、やっぱりしんどいね。自分で運転して帰ってくるのね。バスで行って芝居見てくるパターンのやつって楽だなと思いますよ、自分でも。でもまあ、こんなこと言ってもね、やらなきゃしょうがないって、やらなきゃしょうがないこともないのか。別に、無理していくこともないんだから、自分が好きで行ってんだからしょうがないんですけど。まあでも、充実はしてますよね。好きなことやってんだからね。好きなことやらせていただいております。さあ、まあ、2019年明けたわけですけれども、どうなんですかね。2018年がどうだったか、2019年をどうするかっていうのが、まあ一応区切りをつけて、考えてやるわけですけど、変わんないよね。年が終わりました。新しい年が始まりました。心機一転とか言っても、変わんないよなっていうのが正直なところではありますよ。まあそんなに急激にこう、まあ、変わるわけもないじゃないですか。人間同じだし。だけどまあ一応2019年今年はどうしようなんていうことをね、まあ考えたり言ったりするわけですけど、どうしましょうかね、2019年はね。まあ死なない程度に頑張るっていうのは前から言ってますけど、まあちょっと最近体調があんまりよろしくないので、とりあえず、バンバン、こうやっていくというよりは、ちょっとペースを落としてですね、マイペースって何なのかなと思うんですよ。マイペースにやっていきますなんていうことを言いますけど、マイペースってじゃあ何なのかな、自分にとってのマイペースって何なのかなっていうのがよくわからなくて、ちょっと去年よりはペースを落として、去年、一昨年がね、かなりのハイペースでいろいろやってきたので、少し落としてやっていきたいかなと。まあでもやりたいことっていうのはいっぱいあるので、やりたいことをこなしつつ、ペースは あまりハイペースにならないように、でも面白おかしくやっていければなと考えております。はい、そんなこんなで2019年のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。
はい、ということで2019年、改めまして、よろしくお願いします。大魔王でございます。まあ、大魔王ラジオチャンネルもぼちらぼちらと最近ちょっとね更新滞っている部分もあるんですけど、まあ、僕は忙しくしてて、なかなか収録自体ができてないっていうのもあるし、収録できても、編集が滞っちゃうっていうのもあるんですけどね。まあなんせちょうど10年を迎えるんですよね。11年目になるんですけど、2月にはね、大魔王ラジオチャンネルそのものがというか、グッタイミュージックという番組が丸10年、11年目になるわけですけれども、まああのあれはね、特にあの修郎くんがそもそも肩に全く力が入ってないので、僕が一生懸命肩に力を入れても、まあ、しょうがないという結論に至っているので、そんなに力は入れずにやっていきますよ。はい、今年も11年目になってもですね、まあそんなもうむちゃくちゃ力入れたところで、あの人の力抜けてんのに力入れさせることは僕には不可能なので、まあ、ぼやぼやとやりつつ、で、他の番組もそんなにまあ、必死になって、必死こいてやっていく、ことはないので、まあ、ふわっとやっていければいいのかな、というふうに考えております。まあ、皆さんもだから、ふわっと聞いてください。まあ、ふわっと聞いてる以外に、必死こいて聞いてる人はいないと思いますけど、まあ、お風呂ラジオ聞いてる人はお風呂ラジオだけみたいな人がまあまあ多いと思うんですが、まあ他の番組もよかったら毎回じゃなくても、まあお風呂ラジオが毎週で週4回に対して他は大体月1ですからね、月1あるかないかですから、ない場合も最近増えてますから、まあ聞きやすいと思うんでね、ぜひよかったら聞いてみてください。本当に肩の力抜きつつやっていきたいと思います。まあ今まで結構こう僕肩に力入ってると思うんで、あんまりギュッてなるほどの、なんていうの、仕事でもないしね。楽しみながらやっていければなと。それが目標かな。2019年はね、このネットラジオ界隈で言うとね、で、ショールームでやってるドロータ工場の方も、そんなに必死になってやらずに、まあライブはきっちりもちろんやりますけれども、ライブも、主催ライブもやりつつ、いろいろ、やっていくんですが、まあ、あんまり肩に力入れすぎると、まあ、ろくな結果にはきっとならないので、そんな感じでやっていければなと。考えております。まあ、2019年そうだね。とりあえず肩の力を抜くっていうことが目標かもしれませんね。あんまり入れすぎていいことはないというのはもうだんだん最近分かってきているので、はい、そんな風にやっていきたいと思います。まあ、皆さんがこのお風呂ラジオを聞いてですね、聞いてる人でもまあほとんどはサイレントマジョリティなので、何人の人が聞いてるかもよくわからないですし、メールくれるのは大体一人ですし、本当にわかんないですけど、まあ、そこもまあ肩に力入れて毎週送れとか思わないですが、まあたまにはね、年一ぐらいはね、メールを送っていただければなと、そんな風に考えておりますので、bathradio2018 かな @gmail.com、bathradio2018 2018@gmail.com の方にですね、まあ何でもいいので、よかったら送っていただければなと思います。まあツイッターやってます。大魔王2001です。大魔王2001の方をチェックしていただければ、更新情報とか、メール募集要項とか書いてますので、そちらの方を見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、とりあえず2019年は、ふんわり。今までもふんわりだったんじゃないのという噂もあるんですが、やっぱり自分の、肩の力を抜く方法をもう一つ知らないんですよね。ずっとやってきてね。ギューってなってる方法しか知らないので、ふわっとこう力を抜いてやる方法を、そろそろ10年経って覚えたいなと思いますので、そんな方法があれば、ふんわり力を抜いてやっていく、やり方があるよっていう方は、ぜひ、お教えいただけるとありがたいでございます。はい。ということで、今日は短めにまとめたいと思います。この後は朗読のコーナーですけど、まだ何も考えてません。誰かの何かを読むでしょう。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、いろいろこう青空読みてというアプリでね、青空文庫を見てたんですけれども、芥川龍之介さんはですね、結構短いものが多いということが今分かりましたので、前にね、アバババババババとかいうのを読めるとかいうのとかいうの、読んでますよね、確かね。でもすごい作品数が多いので、とりあえず芥川龍之介さんのがね、ページ数もね、少ないのが多いんですよ。今見るとね、一番多くて、今パパパッと見た中で一番長いのが90ページぐらい。なので、その中から一編今日は読んでいきたいと思います。16ページだそうです。遺書という作品を読んでいこうと思います。僕ら人間は一事件のために容易に自殺。僕ら人間は一事件のために容易に自殺などするものではない。僕は過去の生活の総決算のために自殺するのである。しかしその中でも大事件だったのは、僕が29歳の時に州夫人と罪を犯したことである。僕は罪を犯したことに両親の呵責は感じていない。ただ相手を選ばなかったために、州夫人の利己主義や動物的本能は実に甚だしいものである。僕の生存に不利を生じたことを少なからず後悔している。なお、また僕と恋愛関係に落ちた女性は州夫人ばかりではない。しかし僕は30歳以後に新たに常人を作ったことはなかった。これも道徳的に作らなかったのではない。ただ常人を作ることの利害を打算したためである。 しかし恋愛を感じなかったわけではない。僕はその時に腰人、草門などの叙事詩を作り、深入りしない前に脱却した。僕はもちろん死にたくない。しかし生きているのも苦痛である。他人は父母妻子もあるのに自殺するアホを笑うかもしれない。が、僕は一人ならばあるいは自殺しないであろう。僕は陽気に人となり、わがままらしいわがままを言ったことはなかった。というよりも、むしろ言えなかったのである。僕はこの養父母に対する孝行に似たものも後悔している。しかし、これも僕にとってはどうすることもできなかったのである。今僕が自殺するのは一生に一度のわがままかもしれない。僕もあらゆる青年のようにいろいろな夢を見たことがあった。けれども今になってみると脅威気違いの子であったのだろう。僕は現在は僕自身にはもちろんあらゆるものに嫌悪を感じている。芥川龍之介。芥川綾子宛て、追記。この遺書は僕の死とともに、綾子より三子に示すべし。なお、また右の条件の実行せされたる後は、家中することを忘れなからず。再追記。僕は万一、新潮社より抗議のいずることを恐るるために、別紙に四を認めて同封せんとす。四。僕の作品の出版権は岩波重義氏に譲渡すべし。僕の新潮社に対する契約は破棄する。僕は夏目先生を愛するがゆえに、先生と出版書籍を同じうせんことを希望す。もちろん出版する期限などは全部岩波氏に一任すべし。この問題も谷口氏の威力に待つことを多かるべし。1. 生かす工夫絶対に無用。 2. 絶命を小穴くんに知らすべし。絶命前には小穴くんを苦しめ合わせて世間を騒がす恐れあり。 3. 絶命すまで来客には暑さあたりと披露すべし。 4. 下島先生とご相談の上、自殺とするも病殺とするもか。ただし自殺と定まりし時は遺書を菊池に当たるべし。叱らざれば焼き捨てよ。他の遺書は遺憾に関わらず拝見し、できるだけ意志に従うようにせよ。五、遺物には小穴君に恩平の乱を送るべし。六、この遺書は直ちに消棄せよ。一、他に枷し物、鶴田君にアラビア世は十二巻なり。二、他よりにも仮し物、東洋文庫よりフォーモサ一冊、勝峰新風氏より超音数冊、下島先生より因数類、室尾くんより因二類。三、沖本くんに因符を作りてもらうべし、我が追善などに苦心を加えて配るもよし。四、石頭の字は必ず小穴くんを笑う。四、石頭の字は必ず小穴くんを煩わすべし。五、あらゆる人々の許さんことを恋い、あらゆる人々を許さんとする我が心中を忘るるなかれ。これ本当の遺書じゃない。え、マジで。これ本当の遺書ですね。小説でも何でもないや。だからこれ必ず破棄しろっつって出版されてたんだね。すごいな。必ずこの遺書は破棄するようにと、焼けと書いてあるのにもかかわらず、この注意書きも含めて全部出版されてるという、この感じが芥川さん自分の思う通りにはならないんですねっていう感じがしますね。芥川龍之介全集第23巻に載ってると、98年に発行されましたよと。それはどうなんでしょう、もっとこう亡くなってすぐとかには発行されずに、その時に、亡くなったというか失われた原稿として平成10年に初めて出たっていうことなんですかね、っていうことでしょうね。98年ってわざわざしてあるってことはね。まあ 最初の部分っていうのはあれだけど、あとはもうただの注意書きだから、この遺書に対する注意書きだから、まあまあ恥ずかしいですよね。恥ずかしいっていうか、まあ、ちょっとよくわからない部分もいっぱいあるんですけど、まあつまりは、もう、不倫して、めんどくさくなったからちょっと死ぬわと。で、すまんけど、この、いろいろ借りた本とか、あと自分の出版権っていうのをどうするかっていうのは、こう書いとくからその通りにしなさいと。どうもこれ出版されてることも含めて、あんまりそれ通りにはなってないっぽい気がしますね。その岩波に、身長をやめて岩波にするとかいう話も、果たしてどうだったのかとかよくわかりませんね。はい。まあ自殺するときは、まあそう、こういうの、まあ遺書を残すのはいいんですけど、まああんまりこうやってね、文学でガンと出た人が、こういうことを残しちゃうと、こうやって残っちゃう。まあまあ恥ずかしいということがわかりました。芥川龍之介、全集の中に遺書って入れられちゃうって、まあ想像はあんまりしてなかったのかな。嫁なら燃やしてくれるだろうと思ってるのかな。まあ、嫁はんは燃やさずに取ってたということですね。その奥さんが平成10年まで生きてらっしゃったかどうかはわかりませんけれども、まあ、そうやって残ってるものをいろいろ探してたら出てきたから、これも出版しちゃえってことだったんだろうかね。ね。いや、これはやめようよってならなかったんだね。やるね。これ出版してもなとか思わなかったのかな。まあ思った人もいるんでしょうけど、よし、やっちゃえやっちゃえになったんじゃないかなと想像しますけれど。まあ、死なないのが一番ですね。はい。遺書もいいですけど、遺書書いて死なないっていうのがいいんじゃないかな。まあ死ぬんでももう書かないっていうのもいいかもしれないですね。はい。芥川龍之介さん、しばらく続けていこうと思いますが、まあ前にアバババは読みましたけど、まさかね、久しぶりに一発目読んだらただの遺書だったって。遺書っていうタイトルだけど、遺書っていうタイトルの小説だと思うじゃないですか。ね、ただの遺書でした。びっくりしました。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、来週からも芥川龍之介さんを読んでいこうと思います。大阪 短めに。なんせね、あと1時間後には少なくとも出発しなきゃいけないので、そんなに長いもしてられないという感じなんですが。メールいただいております。大魔王さん、今年も1年配信楽しみにしています。収録に間に合っていれば幸いです。父や順流です。大丈夫ですよ。収録間に合ってるどころか、さっさと収録しようとして、お風呂を沸かして寝ちゃったんで。まあ、その前に届いてましたしね、ちゃんとね。明けましておめでとうございます。明日から仕事です。今年は休職せず1年通して過ごしたいです。我慢して正月太りを回避しました。この調子で行きたいです。今年もコンスタントにメールを送りたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、メールくれるの、ジュンジュンさんだけだからさ。まあもちろん他の人も送っていいんだよ。ね。どんどん送っていただきたいんですが。まあ、そうだね。なかなか、そうそうネタもないでしょうし。メールテーマっていうのは僕が喋りたいことをテーマにして書くだけだから、皆さんにあんまり関係ない話が多いんでね。まあそれでも一生懸命送っていただいてるの大変助かっております。ありがたいです。まあでもあれですね、まあ2019年も、今2017年もって言い出しかねなかった今。2018年さえ飛び越して2017年ってどういうことなんだよ。よくわかりませんが。まあ、2019年なりましたけど、まあ、さっきも言いましたが、まあ、ぼつらぼつらとやっていきますので、皆さんもぼつらぼつら、メール送ってきたりですね、ツイッターに感想を書いたりですね、そういうことしていただければ嬉しいなって思います。さあ、そうですね、質問箱の方、質問箱の方をですね、大魔王さんは世間的に芳しくない評価にもかかわらずどうしても愛してやまない映画ってありますか？まあ最近映画自体あまり見ないんですけど、評価芳しくない。あるかな、そういうの。まあカルトっぽい映画っていうのもね、なんかいろいろありますけど、ですね。まあ、パッと思い浮かぶものはないかな。もう、大好きな映画っていうのは、まあ、そこそこ評価されてる映画が多いですよね。一般的にも評価されてるし、僕も大好きっていうのはあるよ、多分ね。うん、どうだろう。フィールド・オブ・ドリームスとか。でもまあ、それっきりもう30年ぐらい見てないんですけどね。うん、好きな映画っていうのはありますが、世間的にめちゃめちゃ評価されてるけど嫌いな映画っていうのはありますよ。エイリアン2とかね。めちゃめちゃ評価されてるけど、どうも好きになれないっていう映画の方が思い浮かぶかもしれないですね。うん、まああの頃はよく映画見た。何でもかんでも映画なら見るっていう感じでしたね。高校生ぐらいの時まではね。うん、とりあえず、何が見たいかよりも、映画の日とかに何本見れるか耐久レースだったんですよ。だから、こう、京都だからね、寺町、京国、新京国とかに映画館がうわーっと密集してますから、何時の回見て、終わったらこっちに移動して何時の回を見ると。で、新聞とかね、ピアとかに載ってる映画のやつで、例えば2時に、の回があって、次が4時だとするじゃないですか。ということは2時に始まって、次のが4時っていうことは2時間ないわけですよね。間10分休憩だとして1時間4、50分で終わるわけですよ。で、終わったらもうダットのごとく映画館を出て、次の映画館に行くわけ。で、次の映画館に行って、また見て、またダットのごとく出て、次の映画。で、移動時間も考えると、これを見て、これを見て、次これを見て、ここ距離ちょっとあるから、時間の余裕取って、こっち見て、また次にこれを見て、今日は終わろうと、4本見よう、みたいなスケジュール組みをしているので、ものすごく見たい映画は後回しになったりするわけですよ。まあ、それは映画の日じゃない、半額じゃない日に行けばいいかぐらいの感覚ですね。なので、 耐久レースをやってたから、もう何でもかんでも、何でもいいから見てました。ただ、やっぱりその時しか見ないんですよね。面白かった、良かったって言うけど、僕、それっきりの映画しかないですから、何回も何回も見るっていう感覚がね、意外とない感じです。まあ、DVD とか持っててもね、何度も見ないですしね。もう DVD を見るっていう習慣がほとんどないので、ずっとエロ DVD しか入ってませんしね、デッキの中にね。なんか映画を見ようとかいう感覚があまりない。購入して、ライブ映像とかもいろいろこう DVD とか購入するんですよ、ブルーレイとかね。見ないですね、なかなかね。だから、まあ映画もぼつぼつ見たいなと思うんだけど、あの1時間半から2時間を取られちゃう感覚っていうのがね、なかなか今の僕にはちょっとしんどいかな。まあでもそういうのをゆったり見れる余裕も今年は持っていきたいかなと思います。ね、かんばしくなくても大好きだなと思うような、映画をねまた見つけたいなと思いますよ。次、明けましておめでとうございます。今年はどんな年にしたいですか。主催ライブや企画しているイベントなどお願いします。いつかは大魔王 P のアイドルグループみたいな見たいですねと。もしやるとしたらどんなコンセプトでやっていきたいですかと。今年もご活躍期待しておりますということでね。そうですね。まあ、とりあえず2月11日のライブを成功させたいですね。長つびコードでね、やっていきたいなと思いますけれども。まあ、大魔王 P のアイドルグループはね、やらないですね。もうしんどいもん。見てて、なんていうの？いろんなアイドルグループとか見てきてますけど、もう大変そうだし、すぐ問題起こるし、ややこしいことだらけだし、アイドルとオタクすぐ繋がるし、いやもうね、しんどい。いや僕は客でいいです、客で。客プラス、時折好きな子たちを呼んでライブをやるということでいいかなと思います。手術ばかりです。だから儲けようと思うからなんですよね、結局ね、問題が起こるのはね。アイドル使って儲けてやろうぜなんて思ったらね、もう絶対ダメ。資材を投げるってやるなら、もうアイドル P も面白いかなと思いますけどね。資材投げるってやるほどの余裕はもちろんありません。はい、次。なんだこれ。くるくるバビンチョ、パペッピポ、ヒヤヒヤ、ドキッチョのマーオタンってなんだよこれ。なんでしょうね、これよくわからない。次、あげましておめでとうございます。関西の雑煮って丸餅ですよね。関東の角餅について一言どうぞ。丸い大魔王が四角く収めますせーって、それ二角さんじゃないですか。二角だからいいんですよ、それは。丸い二角が四角く、どういうこと角餅について別にどうとも思いませんけどね。もう最近売ってるのはほとんど角餅じゃないですか。なんか、いわゆるその、切り餅的なやつ、砂糖の切り餅的なやつは角餅じゃないですか。ただ、あれなんですかね。家でついてさ、あれ角餅、切り餅を買ってくるんだら角餅ですけど、家でついてた時代はわざわざ四角にしてたんですかね。関東は角餅だって言うけど、うちも家でついてましたけど、自動のね、餅つき機でついてましたよ。うちの親父がまだ生きて元気な頃は自分でこうやってましたけど、あれバーッと出てくるので、こう指でキュッとやって手で丸めるんですけど、四角くするの相当大変ですよ。丸だからこう手の中でこうくるくるやってたら丸になりますけど、そういう意味では四角にするのは至難の技だから、いわゆる市販のものを買ってきて入れるから角持ちなんじゃないの、今思ったんだけど。だよね。だって手で丸めてたら、関東でもこう餅をつきました、みんなで食べてっていう時は丸餅でしょ。 それをぜんざいとか雑煮に入れる場合は丸餅になっちゃうでしょう。わざわざそれを四角く成形しないと思うんですけどね。どうなんでしょうね。なんだろうな、僕は丸餅、角餅にこだわってるというよりは、まあ白味噌なんですけど、京都で。ほぼドロドロの形が残ってない、ただの汁になるんで、煮て煮て。焼きませんからね。焼かないので、どんどん崩れていくんですよ、煮ていくと。で、形が残ってないのが結構好きで、もうただの白味噌汁です。餅の残骸が入った。ドロッとした。それが好きですから、まあ今年はとうとううちのおかんも僕もいないので作ってくれませんでしたけどね。白味噌も買わなかったって言ってましたから。とうとうやらなくなったなと思いながらね。まあ自分でやってもいいんですけど、それはそれでめんどくさい。だから別に四角い餅にどうのという意識はないですね。たまにね、売ってるのも丸いのもありますけど、まあ買ってあったのは四角かったですよ。食ってないけど僕はね。焼いて食べる分にも四角くやるんじゃないですか。自分家でつかなくなってからは結構角餅買ってんじゃないかな、うちもな。はい。まあどっちにしろ形どうせ残ってないんで、ね、四角かろうが丸かろうが関係ございません。はい。そしてこれ最後ですね。大魔王さんって自分の意見を述べるのはすごいけど、人の意見を掘り下げるのは…てんてんてん。あー。はー、なかなか鋭いですね。自分の意見を述べるための材料にしてるだけで、その人の意見、その人の意見を掘り下げてるか掘り下げてないか僕にもよくわかんないですね。なんでかっていうと、最近の質問箱の傾向もそうですけど、掘り下げれる部分がないんですよ。批判してるわけじゃなくて。知らないです、僕が。僕はまあまあいろんなところで物知りだと思われてたりするんですけど、物を本当に知らないので、全然知らない部分に関しては掘り下げようがない。だから漢字も読めなかったりするし、でそれをね調べて掘り下げる準備をして、こう例えばその話題についてやっていくっていう趣味がないんですよ、僕の中に。だからそういうスタイルを取らないので掘り下げれないんですよね。だから掘り下げれる話題とか、その人の話をこうずーっと掘り下げていくことができるのは、僕に合った話なんですよね。で、それを掘り下げていくっていうことは、掘り下げていく間に僕の話になるんですよ。相手の話を掘り下げているつもりが途中からもう僕の話になっちゃうので、相手の話を掘り下げていくっていうことはなかなかできないかもしれない。まあ、この番組も含めて全ての番組に人生相談的なものはメール来ないですけど、人生相談的なことをしても結局自分の知ってる範囲のことでしか話せませんので、だから、そういう意味ではなかなか掘り下げていくのは難しいのかなと。まあまあ真面目に話しちゃいましたけど、そんな感じじゃないかなと思ったりはいたします。まあ特に今更スタイル変えれませんので、まあ、こんな感じで2019年もやりますので、はい。人の話、掘り下げて欲しければ、僕がわかる話にしていただいて、途中から僕の話を掘り下げることになったとしても、それは許していただければ幸いでございます。はい。ということでね、出発1時間弱前でございますので、そろそろ出て準備も始めたいかなと思います。まあ、2019年本当に大魔王ラジオチャンネルね、全体もお風呂ラジオもよろしくお願いしたいなと思います。まずは近々に2月11日、大阪中津 B コードで大魔王じゃないわ、最強最後のドルオタ工場主催の最強最後のドルオタ工業ライブが9回目を迎えますので、ぜひぜひそれにお越しいただければなと思います。 あの、アイドルライブ見たことないよとか、あんまり興味ないんだよっていう方もね、来て見てみれば楽しめると思うんだけどな。アイドル嫌いなんだっていう人には勧めませんけど、うん、見たら何かが変わるかもしれないので、ぜひ見に来ていただければなと。それをきっかけにするのに大魔王を利用していただければ最高かなと思ったりいたします。はい、ということで2019年スタートいたしました。まだ言っても6日ぐらいですか。はい、なのでね、あ、明けて7日だな、月曜日7日になりましたけれども、1週間経ちましたけれども、まあ1週間早かったしね、多分1年も早いでしょう。もうこの間正月だったとこなのにって言ってると思います。12月には、はい、なので、またご愛顧いただきまして、オールラジオの方もそれぞれの番組もそして主催ライブも楽しんでいただければなと思います。ということで、2019年最初のお風呂ラジオ、この辺で締めたいと思います。お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。